はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の音圭です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は探すについて話したいと思います。この映画は2022年制作の日本の映画で123分。PG12 ですね。PG12 なんですね。
どこの部分かな？やっぱり人が死ぬとかそういうことなんですかね。あ、
でも結構激しいからもっと R15 とかかなと思ったんですけど。
あ、そうか。まあある意味そう激しいっちゃ激しいですね。
で、監督が片山晋三さんで、脚本も片山さんと小寺和久さん、高田亮さんですね。多分読み方合ってると思うんですけど。
はい。
で、映画 .com の説明を読むと、三崎の兄弟の片山晋三監督が佐藤二朗を主演に迎え、姿を消した父親と必死に父を探す娘の姿を描いたヒューマンサスペンスということですね。じゃあ僕から感想を言いたいと思うんですけど、
はい、
僕はめちゃくちゃ面白かったですね。
お
2月で見た中では、
うん、
一番ではないんですけど、
うん、
もう本当
お、
はい。まあ僕が2月見た一番の映画は、人生ベストぐらいなんで、
うん、はい。
ちょっとそれは抜けたらもう、実質1位です、ね。
なるほど。
はい。まあさっきコーダの時もちょっと話したんですけど、
うん、
なんかやっぱ、僕はやっぱストーリーを想像してて、見ながらやっぱ続きを想像しながら見るじゃないですか。それでやっぱ大きく裏切られた時に、
うん、
おおって思うし、
うん、
そういう評価が高くなってしまうんで、
うん、
まあ、本作ってその初めの話と、
うん、
その後に起こる話が、結構違うじゃないですか。
そうですね。
ジャンルすら違うんじゃないかぐらい、
うんうんうん。
なんか初めは結構暗いというか、
うん、
まあ、お父さんいなくなって、
うん、
この子どうなっていくんだろうっていう話なのかなと思ったら、うんうん、もう、マジでサスペンスというか、
うん、
でも、その中にはなんか、いろんな問題が描かれてたりとか、
はいはい、
その、まあ、なんだ、安楽死だったりとか、
うん、そうですよね。
あとは、その、介護問題とか、
うん、
まあ最近よく問題になってますけど、
はい、
まあ、そういうことから、まあさらに、まあちょっとなんか、何でしたっけ、ザマの事件とか、あ、なんか9人ぐらい、こう、自殺したい人を殺すみたいな問題とか、そういういろんなこう、なんていうか、現実に起きた事件もモチーフにし、多分してんだろうなっていう、市橋容疑者の、
ありましたね。
こととかも、多分入ってるじゃないですか。西成の、あそこで働いてたこととか、そういうとこ含めながらも、描いてるのが、もう本当面白くって、はい。もう、いや、すごいな、やっぱ、と思いましたね。三崎の兄弟もすごい面白かったというか、
うんうん、
まあ、監督もなんかインタビューで言ったんですけど、
はい、
まあ、これ自主映画で作ってて、
うん、
だから普通の話したら、やっぱ、ただ埋もれていくだけだから、
うん、
みんながこう、あっという思うような題材にしたいっていうことで、
うん、
三崎の兄弟という映画を選んだというか、うんうん、題材を選んだらしいんですけど、うんうん、だからすごい計算する方というか、
うん、
ただなんか本能で作ってる感じじゃなくて、
うん、
頭のいい人なんだろうなと思いましたね。
はい、
本作もだから商業映画に一本目っていうことで、
うん、
ちゃんとそのエンタメとしても成り立つように話を作られてるというか、うん、でも、まあ本人がそこまで言いたかったことが別としても、
うんうん、
いろんなこうなんか、まあ、社会問題とかも、訴えてくるってこともあるじゃないですか。
はいはい、
もう自分があの立場だったらどうしようかなとか。
そうですよね。うんうん、
奥さんね、あんだけ。まあ、本当に愛してるからこそ、してしまう選択というか、
うん
う
ん。
でも、それだけじゃなくて、そっから生じる人間の業っていうか、
うん、
で普通はそこで終わるんだけど、まあ、ちょっとネタバレも言いますけど、うん、その、自分も犯罪に手を染めていくっていう、
うんうん、
積極的に。まあお金だったりとか、
はいはい、
自分の欲望も含めて、うん、そこがさらにいいなっていうか、そこでなんか奥さんのためにやっ って、綺麗な話で終わったら、まあいい話ではあると思うんですけど、まあ普通のボンビャクテの話と変わらない、
ね。普通のヒューマンドラマっていう感じですよね。
うん、でもそこから、あの、染まっていくし、
はい、
しかもそこからの暴力描写というか、うん、あの感覚もいいですし、
うん、
で、まあそうですね。ストーリーとしてはだからもう本当最高だったんですけど、まあ、いろんな視点も描かれてるっていうか、
うんうん、
まあその、はじめ娘の視点で、
うん、
父親の視点が来て、
うん、
しかもさ、なんか殺人鬼の視点もあって、みたいな。で、あとはなんか俳優陣が本当まあ素晴らしいなと。
うんうん、
僕は佐藤二朗っていう人は、ドラマでしか見たことなかったんですけど、はい、結構その、ギャグというか。
まあ、コメディリリーフ的なのが多いですよね。うんうん、
だから、そういう役しかない、まあ感じ、あの、知らなかったんですけど、
はい、
今回まあまあ普通の役というか、マジじゃないですか。
うん、マジですね。うん、
だから、すごい上手だなと思って。
そうですよね。本領発揮っていうかね。
いや、本当、うん、なんか、ちょっと僕出身調べてないんですけど、
はい、
関西弁も普通に、違和感なかったですし。
お
ー、はい。それもまあ良かったですね、うんうん。で、あの娘役の伊藤さん。
はい。
伊藤葵さんも、うん、まあ空白とはまた全然違う役だけど、うんうん、あの、なんか面白い部分あるじゃないですか。まあ関西弁だからかもしれないけど、うんうん、なんか笑っちゃうっていうか。
はいはい。まあ、関西人っぽいというかね。
コテコテな感じ。なんか起きてることがすごい悲惨なんだけど、
はい。
なんか、描きようによったら多分めちゃくちゃ暗い話にも
見える
んじゃないですか。でも彼女がちょっと明るいし、
うん、
まあ関西弁でなんかコテコテだから、
うん、
そんな暗くならないトーンがまたいいですよね。
そうですね。うんうん。
おとけさんちょっとまあ見てないかもしれないですけど、三崎の兄弟 も、
うん、
もう絶望的な話なんですけど、うん、いろんなコメディ要素が入ってたりとかすることで、なんか、そんなに暗くなく見れるっていう感じがあるんですね。うんうん、そこもなんか本作に通じてるというか、
うんうんうん、
暗い話を暗くただ描くのは、まあありっちゃありかもしれないけど、
うんうん、
なんか嫌じゃないですか。
まあ、しかも、重いですもんね。
重いし、うん、まあ、見る人減るし、
うん、
なんか見た後のやつって実は明るく描いた方がいろいろなんかここに残ったりするんじゃないかなっていうのもあったりとか、明るいからこそ、なんか寂しいというか、
うん、
なんか影があるというか、
はいはい、
見える部分あるじゃないですか。余計辛く感じるみたいな。
うんうん、
だから、この描き方すごいいいなと思ったんですよね。
うんうんうん、
まあ、それは伊藤さんのあの、多分、俳優として持ってるキャラクターとか色っていうか、うん、それも多分起因してると思うんで、
はい、
ただ話だけじゃなくて彼女も素晴らしいんだろうなっていうのをすごい思いました。
うんうんう
ん、あと、清水博也さんの殺人鬼の感じも、
はいはい、
すごく良くて。
そうですね。
なんか、邦画とかたまに、なんか殺人鬼演じてるけど全然怖くないというか、うん、
あ
ちょっとなんか、キャラ作りしすぎだろうな、みたいな、うんうんうん、
あの。
あるじゃないですか。
そうですね。作りすぎっていうか、わかりやすい殺人鬼みたいな感じですよね。
うん。でもなんか、そんな感じじゃなくて。
うん、
でも彼はなんか、まあ、他の映画でもちょっと殺人鬼っぽい。まあ、これ言ったらネタバレになるか言わないですけど、
うん、
演じたりすることもあったので、あの、すごい上手だし、なんか、飯をガツガツ食う殺人鬼って怖くないですか？
うん。なんか、うん、そうですね。気持ち悪さっていうか、なんか、ありますよね。うん、
なんか、一方、その、何も食べないで、
うん、
悪魔みたいな人間として描く方法もあるじゃないですか。
うんうんうん、
なんか、一切その食べてるシーンを出さない。
うんうん、
でもなんか、例えば人を殺してんのに平気で飯をガツガツ食えるやつって、
うんうん、
マジで怖いから。
ああ、だから普通じゃないな、こいつみたいなところですよね。うん、
なんか、ワールド・イズ・マインっていう漫画あるんですけど、
はい、
あの、ま、そのに出てくるやつもそういう感じで。
なんか異常性が際立ちますよね。
そうそう、際立つ。そうそうそう。うんうん、あとあれだ、あの、なんだっけ、吉田圭介監督の、
はい、
ヒメアノールだ。
あ、はいはいはい。
そうそう、ヒメアノールの森田くんも、なんか殺した後カレー食うんですよね、多分。だったと思うんですけど、まあ、そういうところに通じる異常さが。
だから、その日常に、例えば僕らが食事、
うん、
排便、 睡眠とか、うん、お風呂入るとか、みたいな感覚で人を、うん、
そこに殺人が入ってるみたいな感じ
ですよ。みたいな感じですよね。
ああ。だから、ある意味だから、その、何にも食べない、自分、人間とは独立した悪魔として描くより、
うん、
人間なんだけどそこに殺人が入ってるやつの方が、人間として怖いみたいな
ところが
あるんですよね、多分。
うん、なるほど。そういう描き方ですね。
あと、ムクドリ役のあの、森田さん、
うん、
美里さん、
はい、
も、良かったですね、なんか。うん、あの、写真見るとすごい綺麗な人なのに、
はいはい。
役作りでこう。
そうですね。
ね。
ちょっと鬱陶しい感じだね。
そうそうそう。めちゃくちゃいい。
嫌なやつですよね、ちょっとね。
そうですね。
うん、
生き返ってくるってすごい、めちゃくちゃ嫌なやつはい。まあ、痛みとか匂いとかが伝わってくる、こう、
描写
っていうか、
はいはいはい、
そういうのもすごい良かったし。
そうですね、
うん。あと僕は一番ではないですけど、まあいいなと思ったら、最後のピンポンの、ダリーがずっと続く、
はいはい、
もう、必要以上に長いんじゃないかっていうくらい、なんか、あのラリーで会話してる感じが、とても良かったし、なんか、彼女は警察にこれ連絡って本当はしてんのかどっちなんだろうみたいな、疑問もあったし、はい、まあ本当、素晴らしかったですね。
はい。
はい。じゃあ、おとけさんお願いします。
はい、ありがとうございます。はい。僕も探すはとても良かったですね。
はい。
はい、面白かったですね。やっぱり想像もしてないところに連れて行かれたって感じがしますね。
うん。
最初思ってたのは、まあ、探すっていうタイトルですし、
うん。
まあ、あらすじっていうか予告なんとなく見てたんで、
はい。
父親が失踪しちゃって、
うん。
なんか父親と同じ名前の殺人鬼がうろうろしてて、
うん、
まあでもなんとかお父さんを探し出す話かなと思ってたら、まあ、全然違いはなくはないんですけど、
はい、
っていう話になっていくっていう、はい、怖っていう、
そうですね、
うん。やっぱそこがすごい よくできた話というか、うん、よく脚本が作られてるなっていうところですよね。うん。うんで、まあ、良かった点がですね、まあ、4つ、5つありますけど、
うん、
まあ、今のその脚本の点で言うと、その、やっぱ伏線とか、その時系列がちょっと、うん、まあシャッフルされてるというかね、う
ん、はいはい、
順番が逆になっているところの、のうまさみたいなところやっぱあるなと思って、
うん、
最初のシーン、最初冒頭はその、佐藤二朗が、ハンマーを、の素振りをしてるシーンから始まるんですよね。
はいはいはい、はい。
このおっさん何してんだろうなっていう、はいはいはい。
僕でもシュシュの子を思い出したんですけど。
あ、はいはい、なんか、これ意味あるんだろうなと思いつつ、うん、ちょっと何してるかわからないんですね、
そうですね、
最初。
確かに。
なんか ふざけてんのかなっていう感じですけど。
僕もそう思いました、確かに。
スローモーションでね、なんかね。
はい。
で、後々これが、すごい、重要なシーンというかね。
うん、
衝撃というか、本当にハンマーを素振りしてたっていうことですね、うん、要は。人、どうやってこいつを殴り殺そうかみたいなところですよね。
イメージトレーニング。
そのイメージトレーニングですよね。
うん、
いやだからそれがやっぱり後でわかるっていうのはすごい面白いですし、
うん、
まあ、前半が普通に時系列順番に行くんですけど、後半まあ答え合わせ的な展開ですよね。
うん、
どうしてこうなったのか、で、実はこういうことが起こってたみたいな話の流れ。
はい。
これは面白いですよね、すごく。うん、であとは、やっぱり演技がやっぱり素晴らしかったですね。で、まあ僕は特に伊藤葵さんですよね。
うん、
あの空白では、まあそんなに長く出てこないんですけど、うん、まあでもその時に、この人は、まあ、ちょっとただものではないんじゃないかなって思ってたんですけど、まあ、やっぱりそうだったなって感じで、かなり、まあそんなに、年取ってないっていうか、若い方ですけど、
うん、
すごい演技うまいんじゃないかなって思いましたし、
うん、
なんでしょう。あの、僕は、関西出身ではないので、関西弁がうまい下手とかいうのはわからないですけど、
はい、
まあなんかすごく違和感なく、
いや、上手だ
った。関西人っぽい感じがしましたし、
うん、
うん、まあすごい役者さんだなっていうふうに思いましたね。 うん、やっぱり、あとは、佐藤二朗も、すごい良かったですね。で、本人の、これは、もともとそういう、普段からそういう感じなのかちょっとわからないんですけど、
はい、
演技でやってるのかちょっとわからないんですけど、その、今回の、この、原田、名前ごめんなさいな、サトシか。だったかな、
うん、
という役柄は、その、すごい微妙な演技というか、
うん、
声にならない演技だったりとか、その、すごい焦っている感じとか、
うん、
まあ泣いてるんだけど笑ってるみたいな感じとか、うん、その微妙な感情の表現がすごいいろんなところで見られたんですけど、まあこの表現がやっぱり役者としてすごいなって僕は思って、
うん、
その一つの表現の中にこの複数の感情が含まれてるって感じですか、う
ん、はい。
その、それこそ、昔だと、竹中直人が、あの、笑いながら怒る人、みたいな、ね。あれできる人は、この世界に一人しかいないみたいなこと言ってましたけど。
はいはい、
まあ、それじゃないんですけど、なんか、そういう感じの演技がやっぱり、もう、ほとんどそういう感じに見えて、
うん、
もう、佐藤二朗っていう人がそういう感じなのかもしれないんですけど、これがすごいぴったりだなっていうのを思いましたね。やっぱり、人間、その、もちろん、単純な感情の時もありますけど、
うん、
ただただ悲しくて泣いてるだけじゃないじゃないですか、普通は。うん、いろんな感情があって、一つの表現として泣いてるとか怒ってるとかいうのがあるんですけど、なんかこれが表情とか、この動きとかそういうものからいろんなものが感じ取れるっていうのはやっぱりすごいなと思って、
うん、
なんか そう、さっきも言ったんですけど、本領発揮してる感じがしましたね。うんうん、で、あと、まあ、特に前半なんか、すごい気になったというか、
はい。
あの、こだわってるかちょっとわかんないですけど、僕は、気になったんですけど、その、音ですね。
うん。
うん、生活音だとか、それこそ佐藤二朗の食事の音、くちゃくちゃ食べてる感じとか、で、口をなんか、チュチュチュってやるみたいな、最後にはね、
あの、
面白いですけど。
あれ、あの、娘が
切
れ
てや
ったら、あ、僕、実際やったんですよ。
はいはいはい。
自分の娘に。娘が怒ってる。
怒ってる時に。
そう、笑ってました。
すごいですよ、それ。
はい、
効果が
ある。あれ使えます。
ああいう、なんか、音がすごい、ね、あの、大事じゃないですか、あれ。
はいはいはい。
うん、あれとか。なんか、あとね、その、結構その、音をよく拾っている。まあ、劇場の環境にもよるんですけど、
うん。
音をすごい拾ってるなと思って、特に、あの、伊藤葵さんのなんか息遣いが感じられるぐらい結構、音をすごい拾ってるなと思って、なんか、寝てるシーンがあったじゃないですか。で、朝起きるみたいなシーンがあったじゃないですか。
はいはいはいは
い、ああいうところのなんかすごい音もすごい細かく入ってたので。
重要ですもんね、あそこ。
そうそう。でもあの、まあ、彼女女性ですし、
はい、
若い俳優さんなんで、
はい、
あんまり嬉しくないと思うんですね、その音を。息遣いまで取られるのって。
はい。
うん。なんかそれは、すごい偉いなとか思ったりとか。
うん。
あとなんかあの、まあ、女優とか俳優という意味で言うと、おっぱい見せたみたいなシーンがあるんですけど。
うん。
まああれは見えてないんであれですけど、あんまり、あの、どうなのかな、俳優として嫌なシーンじゃないかなとかちょっと思いながら見てましたけど。まあ、ああいうのとかね。
うん、
あの、体当たりとまでは言わないですけどね。
うん、
やられてたんで、しっかり。うん、というとこですかね、
うん。
あとは、まあ、そうですね。監督が意図して描いてるかわかんないですけど、社会的な問題というか、いろんな事件を踏まえたテーマみたいなのが見えてきたなってのはちょっと思ってまして。
うん、
まあ、一つは、食卓殺人みたいなことですよね。
うん。
で、母親は、お母さんは、ALS ですよね、うん。うん。で、っていう、まあ、なんだろう。本人が、もうあんまり行きたくないと、死にたいみたいなことを言ってる人を、うん、じゃあ、殺人幇助していいのかっていうみたいな話とか、
うん。
まあ、 安楽死っていうのは基本的に助かる見込みがない人のことを安楽死っていうんで、うん、まあ安楽死ではないんであれば、まあ、尊厳死に当たるかどうかですけど、まあそういう話とか、うん。で、まあそういう別に病気ではないんだけど、まあ生きてる意味を見出せないっていうかね、要は自殺志願者みたいな人ですよね。うん、今回の話で言うと、あの女性、ムクドリさんっていう、
うん、
あの、ペンネームじゃないですけど、なんかそういう名前で出てきましたけど、うん、それ、そういう人たちを、まあ、善意で殺すみたいなこと言ってますけど、
うん、
まあ実際は、愉快犯っていう言い方あれですけど、なんですかね、もう自分の、
まあ楽しんでますよね。
そうですね、自分の趣味思考のために殺すっていう感じですよね。うん、いう、まあ実際にあった事件ですよね、多分、あれもね。うん、だからそういうものの、が描かれたのはすごい興味深かったですね。うん、
なんか、最後は言うじゃないですか、
はい。
あの、ちゃんと本当に死にたいって言ったやつはお前だけだみたいな。
ああ、はいはいはい。
そこもちゃんとなんか、あの、言い訳ってなんていうか、設定として良かったというか、
うんうん、
それ一言入れることで、
うん、
なんかその自殺者は本当はこんな多いんだよみたいな、こう、うん、誤解されないっていうか、
うんうんうん、
見てる人たちに。
ああ、そうですね。ほとんどは、そこまでじゃなかったみたいな、
うん、
ま
あ。生きれないからしょうがなく死んでるとか、
うんうんうん。逃げ出そうとしてた人もいましたもんね、
うんう
ん。そうなんですよね。まあ、だから、あの、まあ、見る人によると思うんですけども、
うん、
間違っても、その、死にたいと思ってる人、まあ、
うん、
病気、でも、病気に限らず死にたいと思ってる人は死なせてあげた方がいいんだみたいな主張ですよね、
うん、
あの殺人犯の、
うん。
ああいうのが、まあ、これを見てそうやって思う人ももしかしたらいるかもしれないですけど、まあ、それは違いますよっていうところは、まあ、言っときたいですけども、
うん
うん、まあだから、まあそれがメインのテーマじゃないかもしれないですけども、
うん、
でもそういうものを投げかけている作品は、
うん、
まあそんなにないんで、で、そういう映画だと思って見てないんで、最初から。
まあまあ、
おそういう話だったかみたいな感じにはなりますね。
だって1回目の時とか、別に奥さんの話1回も出てこないですもん。1回目っていうかその、あの、失踪するところまでは全然奥さんの話出てこないですからね。
うん、そうですね。あとはまあ、個人的には、そうですね。大人の描き方が結構特徴的かなってちょっと思って。いろんな大人が途中出てくるんですけど、要は、
はい、
あの二人は中学生かな、
はい、
まあ、特に主人公の女の子がいろんな大人を頼るというかね、うん、いろんな大人に出会うんですけど、まあ警察官だったりとか、まあ一番最初の方に出てきたスーパーの店長みたいな人とかね、うん、あと学校の先生とか、
うん、
あと、シスターみたいな人が出てきましたけど、
うん、
みんななんか、どっちかというと、嫌な大人というか。
まあ、俗物ですよね。
その、ちょっと無能とまで言って言われるんですけど、
うん、
役に立たないというか、その、頼りにならない大人というかね、うん、ちょっと偽善者っぽいというかね、で、そういう描かれ方をしてたのは、なんかちょっと現代っぽいなってちょっと思いましたね。
うん、
うん、あの、一番僕が笑っちゃったのは、あの、シスターに唾を、
うん、
かけるとこで、あの、爆笑しちゃったんですけど、僕は。まあでもなんか分かったようなこと言いやがってっていうのはよく分かるなと思って、
うん、
その、大人に対するね、子供の反発みたいな気持ちですよね。うん、あれはちょっとスッとするシーンだと思いました。で、まあすごい面白かったんですけど、ちょっと気になったところはあって、
うん、
これは、マスさんにぜひ聞いてみたいなって思ったんですけど、あの、前半、奥さんを、要はあの、山内に殺してもらうというかね、
はい、
殺させるみたいなシーンがあるんですけど、で、最後、佐藤二朗に見ますかっていう、死ぬ瞬間をね、見ますかみたいなことを聞くじゃないですか。
はい、
でも見ませんって言って、ちょっと離れたとこ行っちゃうじゃないですか。
はい、
あれは、どうかなって思ったんですけど、
あ、
うん、まあ、
見ないのが変
な。見ないのが変なような僕はちょっと気がしたんです。うん、やっぱ、まあ、うん。 僕としては、まあ、僕は、結婚してないんで、
うん。
うん、ちょっとわからない部分はあるかもしれないんですけど、まあ、愛する人の最後は、やっぱりどんな苦しい、自分見るのがね、辛いだろうけど、まあ、本人、その奥さんだったら最後見とってほしいっていうふうに思うんじゃないかなと思うんで、だったらそばにいてあげた方がいいんじゃないかなっていうふうに僕はちょっと思ったんですけど、でもやっぱ見なかったですよね、彼は。
まあ彼は一回殺そうとしたじゃないですか。
はい。
そこら辺とも関係してんのかなっていう。うん。まあ僕がもしあの立場だったら、
うん、
自分で殺してますね。
ああ、他人にね、やらせるよりはね、はい。そうですね。まあ、それを選びますよね。まあ、確かにね。
自分で殺せないんだったら、
うん。
殺さないです。
うん、そうですよね。
なんか、一つあそこでちょっと思ったのは、
うん、
これ、なんかバレるんじゃないのかなと思って。なんで警察気づかないんだろうっていうには、うん、だって、自殺するの無理じゃないですか、彼女も。
うん、まあ、まあ自分で、あれができるかっていうことですよね。紐をあそこにくくりつけて、うん、その。
無理じゃないですか。
車椅子で、みたいなね。
うん。どう偽装したんだろうな、と思って。
まあ、それはわかんないですね、ちょっとね。いずれ捕まる気はしますけどね、あ
んなに、
ね、
うん。
まあ、やっぱりそこがちょっと気になったところですよね。
まあ、確かに。
うん、
そうですね。その選択は確かに。
うん、
あのキャラクターだったら、てか、なんで見せない。別に見ても、話としては全然、おかしくないじゃないですか。変わらないじゃないですか、うん。なのになんで見せないっていう選択肢に脚本上したのかっていうのはちょっと気になりますね。
うんうん、まあ、一つは靴下を履かせるとかいう、その、
ああ、そっかそっか、
そのために。その後の処理ですよね。
うん、ために見たらあれができないから。
うん、そうです。見てないってこと
で。映画の物語上の。
うん。
うん、
かもしれないですね。うん、まあ、これはすごい、まあ、究極の選択じゃないですけど、あそこまでね、追い込まれるとどうなるか実際わからないですけどね。うん。うん、まあでも、佐藤二朗は、奥さんのことすごい愛してる感じには見えましたよね、うん。すごい葛藤してましたけどね。はい、まあでも、あそこの演技もすごい良かったですよね。
良かったですね。
うん。で、もう一つは、まあ、これは、そうですね。結局、最後、結末っていうか、最後の方に、その、女性が、まあ、ムクドリさんが首を絞められて、死んだかと思ったら生き返ってきたっていうか、息を吹き返して、はいはい、で、殺してくれって迫ってくるところがあるじゃないですか。う
ん、はい、
で、結局、殺しちゃうじゃないですか。ベルトでね、首を絞めて。はい、まあ、その展開もどうなのかなっていうのはちょっと思ったのと、まあ、難しいなっていうのを思ったんですけど、その、例えば、奥さんはすごい病気でね、
うん、
まあ、自分が何の役にも立てないと、もうこれだったら死んだ方がマシだみたいなことを言って、死にたいんだなっていうのはよくわかりましたけど、奥さんの気持ちは。うん、ムクドリーさんはなんで死にたいのかっていうのはあんまり描かれてないじゃないですか。
はい。
でそこの、しかもまあ若いし、彼女は若い女性のその死にたいっていう心境とか葛藤みたいのがちょっと足りなかったんじゃないかなってのはちょっと思ったのは思いましたね。なんか普通に会話してる感じだとなんかそんなに死にたそうにしてる人には思えない感じの口調だったじゃないですか。そんなもんなのかもしれないですけど。
うん。
うん。で、結局は殺しちゃうんだなっていうところですよね。結構びっくりしたっていうか、うん。うん。まあなんかすごい気が動転してたっていうのもあるのかもしれないですけどね。別に殺さなくてもよかったんじゃないかなとかちょっと思ったりしましたけどね。
だからあそこで生きてたらもう多分終わりじゃないですか。佐藤二朗。事情聴取される。
終わりかな。うん。
あ、そうかそうか。嘘ついてもらわない限りは佐藤二朗は絶対捕まるから。
グルだったっていうのはバレるってことですね。
はい。
あ、そうかそうか。じゃあ、
嘘つく義理もないし、彼女にとって、
うん。そうか。殺さないといけなかったのか。
うん。
自分が。
物語上は。
うん、そうですね、うん。自分が無罪というか、罪に問われないためにはっていうことですね。
うん。
まあ、そこまで考えてたってことですね。
かどうかはわかんないですけどね、うん。まあ、突発的にもう死にたいんだからし、 まあ、動転したのもあるだろうし、
うん、
見つかりたくないっていういろんな感情が回さって、やってたんじゃないですかね。
なるほど。まあ、そう考えるとまあ、ちょっと納得できましたね。はい。
まあだって彼はもう、その後もなんかその、引き継いでやろうとしてるぐらいの人間だから、
うん、あ、そういうこと
ある意味そういう人間ではあるわけじゃないですか。
結局、彼は、その、山内の考えに賛同してしまったみたいなところなん
で。いや、賛同ではないんじゃないですかね。僕はやっぱ、儲かるからやるかみたいな。
ああ、そういうことか。
もっと。
そっちか。あの、
山内は、もっと複雑だと思うんですよね。
ほうほうほう。
本当に思ってる部分もある気がするんですよ。自分は正当のことを正当化して、あのこういうのを望んでんだって思いながらも、自分は、でも本当は、すごい盗作して、性的に盗作して、でもなんかもっと、あの、佐藤二郎の方は割り切ってるというか、
なるほど。
別に知らんけど、金もらえるし、
ビジネスみたいな感じですね。そうか、そうか。ちょっとだから怖い話だなっていうのは、
娘に見つかってますしね。
そうそうそう。
なんかさっき調べたら、あの、伊藤さんは大阪出身みたいですね。
お
ー。で、佐藤二郎は愛知県です。
あ、そうなんですか。
はい。
へー。
で、なんか、佐藤二郎の、インタビューみたいなのあったんですけど、
はい。
なんか役、演じる、まあ、技術、演技論みたいな話で、なんか、あることを伝えるときに、怒った方が伝えられるときもあるし、怒ってんだけど笑った方が伝えるときられるときもあるし、そうとは違って、全く違う感情で言ったときの方が怒りが伝わるときもあるみたいなことを言ってて、それだから乙女さんがさっき言ったのと通じるというか、多分本当にそういうふうに考えながら演技してるんじゃないかなと思う。
自分でプランを立ててやってるわけですね。あれは、それはすごいですね。なかなかあんな曖昧な表情というか、曖昧な演技というか、できる人、なかなかいないんじゃないかなと思って。
で、なんかこの映画すごいテイクを重ねたらしくて。
あ、そうなんですか。
はい。だから多分何個も何個も撮って、一番いいの使ってるのかもしれないし。あとなんか佐藤二朗が、ああいう演技になったっていうか、その前の、そのキャラ役者みたいな感じになっちゃったのは、なんかやっぱ最初の時にそういう役を求められてやったら、ハマって、
そうですね。
やっぱそれ以降、そういうのをずっと求められるようになってしまったらしくて。
なるほどね。
でも片山さんはなんか若い時に知り合いだったらしく、知り合いっていうか、あの、ペーペーのスタッフだった時に、一緒に仕事をしたことがあって、
はい、
でも、だから佐藤二朗さんはもっとこう、いろんな役を本当やりたいと思ってる人なんじゃないかと思って、オファーしたみたいな。
なるほど。
で、佐藤二朗も本当はそう思ってて、お前よく俺に声かけたな、みたいな。まあ、だいぶ年上なんで、佐藤二朗さん。って言ってましたね。
ああ。まあ、それは良かったですね。
じ
ゃあ、これから、また、違う佐藤二朗が見れる。
そうですね。見えるかもしれないですね。
ああ、それはいいですね。楽しみ、ね。
監督とかもやってますしね。僕ちょっと見てないですけど、前なんかあの、やつっていう映画の時に、佐藤二朗がやってる脅迫性障害かなんかの映画ありますよ、みたいな。はいはい。
ですね。はいはい。
見てないですけど、
はい。
だから、そういうやつ、中ではちゃんとした役やってるのかもしれないですね。でもまあ、これはちょっと、物議を醸すかもしれないですけど、
はい。
まあ、安楽死とか尊厳死は絶対ダメなのかっていう、ことあるじゃないですか。
はいはい。
だそこは僕の中でもやっぱりまだ、結論は出てなくて。おとけさん、ミリオンダラーベイビー見たんでしたっけ？
見てないですね。
ミリオンダラーベイビーは、まあちょっとそういう話なんですけど、で僕はもし奥さんとか、本当に愛する人がそうなった場合に、もしそれをすごい望んできた。
しかも
絶対に、まあ、まあだから今回の奥さんみたいな感じですよね。
だったらね。
まあ ASS だったら 100% 死ぬじゃないですか。近い将来。
はい。
しかもまあ、ほとんど体が動かないまま。っていうことを、僕も知ってるし、奥さんも知ってるし、それを理解した上でそうしてきた場合、まあ、実際に手を下すことは分かんないですけど、下した人のことは責められないなと思っちまう。 ですよね。
あ、うん、なるほど、うん。
実際あったじゃないですか。なんか、日本でも ALS の人で、同じようななんか自殺するみたいな。
うんうん、
自殺だったかな、なんか、安楽死みたいな、呼んでるみたいな、はいはいはい、スイスに行くかどうかみたいな話あったじゃないですか。
うんうん、
まあ、その時に、まあ、いろいろ意見があったけど、うん、どうなん、どう、正解はまだわかんないっていうか、
うんうんうん、
一概に自殺はダメだっていうふうには僕は思えないんですよね。
なるほど。そうですね。僕は、結局生きる意味みたいなことがあるかないかみたいな話になると思うんですけど、うん、まあ二つの考えを僕は持ってて、
うん、
一方では、まあそもそも生きる意味なんてないと思ってて、
うん、
そんなもの誰もないと思ってて。
それはないと僕も思います。
だから、あの、健康であれ病気であれ、そんなものはそもそもないんだから、
うん、
っていうのは一つ思ってるんですね。
うん、
でもやっぱりなんか、そういう意味があった方がまあ生きやすいじゃないですか。うん、目標であったりとかね。じゃあ、はい、でもそういうのがなくなっちゃうと死にたくなっちゃうっていうところあると思うんですけど、
うん、
でもまあこれ教科書的な答えになるかもしれないですけど、まあよく言われるのは、その、うん、まあそういう事件があった時にね、そういう、まあ、ニュースとかでもそういう話をされてることは方いましたけど、
はい、
その、まあ自分では結局何もできなくなるわけですよね。
うん、
ただ ALS とかになった場合。そうするとまあ世話をしてもらうばっかりになるわけですよね。
は
い、だから自分が、すごい、役に立たない人間みたいに風に思えてくるところですよね。うん。うん、なんだけどやっぱりどんな人でも、何もできなくたって、それはその人の役割っていうのはあると思ってて、僕は。
うん。
まあその、世話をしてもらってるばかりですけど、その、まあ、その反対には世話をしてくれる人がまあいるわけですよね。
うん。
で、逆にその人にまあ貢献感みたいなのを与えているという意味では、その人は貢献しているっていうことですよね。
うん。
やっぱり何か意味があるというか、何もできないけど、世の中に貢献しているっていうふうに思えるかどうかだと思うんですよね。
うん。
まあ難しいかもしれないですけど、自分が実際そうなったら、
うん、
やっぱり自分は何の役にも立ってないと思っちゃうかもしれないし、
うん。うん、
それでも。
いや、役に立たないところだけだったらいいんですけど、うん、まあ、二つあって、一つは例えば、うん、ガンみたいな痛みがある場合。
ああ、はいはい。
生きることが本当に辛い場合。うん、っていうのもありますし。
そうですね。
うん、もう一つは、お金の問題。
うん、うん、そうですね。
自分が生きることで、家計をすごい圧迫してしまうとか、
うんうんうん、
死んだらこれはなくなるっていうことがあった場合、
うん
うん、その、例えば、鬱とか、みたいに、その生きる意味を失うことだったら、
うん、
まあ、まあ、それをちょっと取り除くとか、
うん、
あると思うんですけど、うん、実際に実害がある場合っていうのもあるじゃないですか。
そうですね。うん、
それが、それが結構難しいなと思って
ですね。そうですね。
うんうん、だから、あの、奥さんの場合も、まあ、自分が動かないっていう辛さもあるかもしれないけど、
うん、
ちょっと旦那さんにはもっと他の生き方をしてほしいっていうのもあったのかもしれないし、家計も圧迫したのかもしれないし、
うんうん、
ってなるじゃないですか、
うんうん。
その場合は結構難しくないですか？
そうですね。なので、
うん、
まず大事なことは、本人にそうやって思わせないことが一つ大事だと思うんですよね。思わせないっていうのは、
うん、
例えば、経済的なものであれば、
うん、
その、まあ、本人がどう思うかにもよるんですけど、
うん、
十分な援助が、そこにあれば、
まあまあ、
あの、自分が家計を圧迫しているというのは感じにくいじゃないですか。
うん、まあもちろんもちろん。
で、痛みに関してはもうこれはどうしようもなくて、
うん、
まあ薬を打つなり、まあ、その尊厳死みたいなものに向かっていくしかないかとは思うんですけどもね。
うん。
うん、まあだから、複合的な判断になりますけどね、結局。
うん。うん、
だから、まずは、社会の仕組みとしてできることは、その、それを援助する人を援助するということですよね。
うん。
うん、まずはできることなんですけどね。ま
あ、そうですね。あの、尊厳死って言う前に、ちゃんと援助してんのかっていう話もあって、
うん。そうそう、だから、ほったらかし、そうなんですよね。うん。
それをなんか、その、埋めるため、だから援助しなくていいようにするためっていうか、
うん、
まあそこまで考えてないかもしれないけど、
う
んうん、隠れ身のに尊厳死を言うなとは僕もまず、
確かに思うんですけど、そうそうそうそう、うん、 それが整ってからですよね、その尊厳死の話をするのは。
うん、だから、うん、その行政とか上の人がそれを尊厳死っていう話を言うときは、僕はめちゃくちゃ怪しいと思ったんですけど、うんうんうん、あの、そうですね、下からの発言ですね。だから、
うんうん、そうですね、本人。
奥さんみたいな。そうそう、ね、本人、
うん
うん。
うん。だから、あの、すべて、すべてというか、まあ、その環境としてね、本人に負担がかからない、うん、周りの人にも負担がかからない状況を整えて、
うん、
それでもやっぱり死にたいと思うんであれば、僕は仕方ないと思うところはありますね。うんうん、あの、やっぱり、まあ、これも物議を醸すかもしれないですけど、自由に死ぬ権利っていうのは僕は あると思って、
うん
うん、もちろん、その、何にも考えないで、
うん、
簡単に自殺してしまうのは、それは良くないと思いますけど、
うん、
考えて考えて考え抜いてっていうのだったら、まあ、仕方ないかなっていうのは、思う部分もあるので。う
ん、まあ、その本人の行動の自由みたいなものがあるわけですからね。
だから、全体にその尊厳死みたいなのを認めないとか、そんなことは僕は思ってないんですけども、
うんうん、
でも、まあ、やっぱ人によるので、そういう ALS でも、うん、あの、楽しく生きてる人もいる
から、まあ、うん。
その、例えば、あの、こんな夜更けにバナナかよ。
バナナかよ。
みたいなね。
うん、
感じの人もいれば、まあ、これは、本当にやっぱ病気かどうかだけじゃなくて、まあ、本人のね、性格とかそういうものにもよるので、
うん、
何も病気がなくても、その、自殺してしまう人もいれば、
うん、
病気でも元気に生きてる人もいれば、いろいろなんで、っていうところありますよね。難しいですよね。うん。まあ、そんなようなことをちょっと考えさせられるという意味でも、やっぱり、
うん、
いいきっかけになる映画ではないかなとは思いますね。うん。うん、
しかもそういう話だって言ったらちょっとみんな行かないじゃないですか。
そうですよね。
そうじゃないところがいいなっていう、そうそう。ちゃんとエンタメとしても消化されてる。
そうです。うまいですよね。
うん。まあ、それは本、その監督が描きたかったことかわかんないですけどね。
うんうん、
その要素として入れただけなのかもしれないけど、うんうん、まあ、結果的にそうなってるっていうのは、まあ、
うんうん、
いい、面白いなとは。
そうですね。
うん。うん。大時さんはその、あれは警察に電話したと思いますか？
ああ、ラストですか。
はい。一応なんか、ピーポーピーポー聞こえるんですよね。
うん、あれよく言いますよね、冗談でね。その、普段ね。
ああ。
人と喋ってて、ピーポーピーポーって、パトカーの音が聞こえたら、
うん、
お、迎えに来たぞ、みたいな。
ああ。
冗談で言うことあるじゃないですか。それの延長なのか、本当に、連絡したのかっていうところですよね。うん、僕はもう、全然連絡したと思って見てたんで、
うん、
全然疑いもなく普通に通報したんだなっていうふうに、思ってたんですよね。あの、まあ、彼女はすごい、もう、涙目だったじゃないですか、最後の方、はい。だから自分で通報したのかなって僕は思ったんですけど、
うん、
まあでもそうじゃなくても、あ、成り立つシーンではありますね。
うん。
うん、だからどっちとも撮れるとは思いますけど。
うん。乙武さんだったら通報しますか？
しますね。
おー、そうなんですか？
うん。
親でも。
親でもしますね。
おー。
うん、まあまあ、
しない
かも
しれない
な。その、走れます。家族感みたいなのにもよるかもしれないですけどね。うん。
うん、
まあ、うん、あれはでも、受け止めるしかないんじゃないですかね。そのまま隠していっても自分も辛いでしょうしね、ずっとそれで。
うん。
父親と一緒に暮らしていくわけじゃないですか、あの後ね。
はい。
うん、そっちの方が僕耐えれないなって思いますね、多分。
うん。
隠し、分かってて隠していかないといけないところですよね。
うん。
知らないふりしていきないといけないみたいなね、うん、ところは。うん。
まあでももう聞くんじゃないですか。何をどこまでやったのかっていうのは。
ああ、知ってた上で。
はい。
ああ。
だってもう知っ、バレてるのは。
まあもう
バレ
てる
わけなんで。
うん。そうか。
どうなんだろう。強いっすよね、あの女の子は。
いやいや、本当に。
うん。
まあでも、キャラクター、そして一貫してますよね。最初から最後まで。
ずぶとさもありますよね、
うんうんうんうん、
なんか。あの、イチゴのゼリーみたいなのを隠すところとか面白いですよ。
あれ
あげんのかな
そうなるのって思って僕は。普通だったらね、あ、あのお姉ちゃん、これいいからあげるよって言うのがあったら、 ポケット入れたと思って。
しかもその後。あれが好き好きですね。
しかもその後出てったとか思って。よっぽどの先生のこと嫌いなんでしょうね。
あ
うん、僕でも
嫌
いっていうか嫌だな。なんか関わんないでほしい。
あ
うん、最初だから、善意でこう手伝ってくれてるのかと思いきや、
うん、
あこいつ偽善者だなみたいなのがわかるじゃないですか。
まあでもあそこまで手伝ってくれるのはいい先生ですよ。
でもね、あ、こいつ本当に生徒のこと心配してねえなっていうの僕は思っちゃったんだよね、あれで。
まあでも、まあ、僕はあの立場でどうなる、どう混同するかわかんないですけど、うん、でも、一応一緒に配ってくれるところで、うん、まあ普通の人よりはいい人なんじゃないかなとは僕は思ったんですけどね、うん、まあどうなんだろう。いや、いきなりなんかこう、児童養護施設的なところに行け、みたいな言う場合も、
うん
うん、まあ先生だったらないか。
なんか、なんかすごい、いい人には見えなかったですね、あんまりね。
そっか。
あとは、こう、住んでるとこが絶妙ですよね、すごく。なんか、飲み屋の、が周りにある、スナックが結構近くにあるみたいなね。夜、ちょっとうるさいみたいな感じですね、うん、多分ね、あの辺ね、うん。
しかも西成っていうところが結構、うん、まあ、絶妙っていうか。
まあ、それをたくましくなるだろうな、みたいな感じですよね、多分ね、うん。
なんか撮影も大変だったらしいですよ。
ああ、そうなんですか。
はい。なんか
実際、
絡まれたりとか。
西成で撮ったっていう。
うん、みたいですよ。なんか、もう何してんねん、雑魚が、みたいな言われたら。だからなんかあの、ムクドリさんが雑魚っていう言葉を発するんです、
はいはいはい、
それはそこから来てるらしいです。
すごいな。やっぱ未だに、そんな感じなんですね。
まあそういう人もまあいるんです
よ
ね。
まあいるってね、うん。あと工事現場の、多分あれ 外国人ですよね。はいはい、あの、代表者じゃないですけどね。
うん、
あの人の感じも絶妙ですよね。
ああ、そうですね。
まあでもあんな感じだろうな。僕は仕事で、ああいう関係の人とやり取りすることはありますけど、
うん、
その、リサイクルとかね、そういう業者なんか外国人の方多かったりするんで、はいはい、
うん、
まあ、あんな感じだったりします。
あ、そうなんですか。日本人とあんま喋りたくないみたいな。
あ、まあ、そういう人もいますし、すごい、すごいしっかりしてる人もいますし、うん、いろいろですけど。わかるなっていう感じですね。
へぇー。で、そこら辺もちゃんとリサーチされてるんですか？
まあ、と思いますね。うん、
へぇー。自作楽しいですね。
ああ、そうですね、本当に。
あ、
早く、岬の兄弟は見ないとなって。
あ、
まだ見てないので。はい。
はいはい。僕は今日ちょっと見直したんですけど、やっぱ、すごい作品だなと思いましたね。はい。そんなとこですかね。
はい。
はい。では今日は探すについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。